界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。で、着席。
それでは今日も世界史の授業をしようかな。でもその前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
竹千代くん。
はーい。
あきくん。
いません。
はい。
あれ？でも今日の先生、何先生だ？
この人どなたですか？知らない。
はじめまして、西村光道こと、こうちゃん先生です。
おー、こうちゃん先生。はじめまして。
はじめまして。
ということで、
この度はお招き本当にありがとうございます。
おー、
はーい、
こちらこそだよね。
そうですね。
うん、こうちゃん先生、
ようこそお越しくださいました。
本当に出ちゃいました。
じゃあ今日は4人ですかね。
アッキーさんが
ないので3人スタートです。分
類すれば、はい、
あ、3人だ。
はい。
はい、
アッキーさん後で来てくれれば4人ですね。
はい。
はい。
こうちゃん先生ってどんな先生なんですか？
はい。私は、西村光道と申します。メイクアップアーティストと僧侶、あと LGBTQ の、まあ、当事者、同性愛者として、まあ、同性愛についての権利についてお話しするようなアクティビスト的な活動も行っています。メイクアップアーティストとしては、私、アメリカに11年住んでいて、で、大学の途中からメイクアップアーティストとして、まあ、アシスタントと、まあ、自分で、活動をするようになりまして、ミス・ユニバースとか、ミス・ USA、ニューヨークのファッションウィークとか、LA にいた時は、歌手とか女優さんのメイクとか、テレビのメイクをやっていました。
すごい。
で、ありがとうございます。で、お坊さんとしては、2015年に、僧侶と、まあ、修行を終えて僧侶となって、で、まあ、LGBTQ のお話も兼ねて、国連人口基金ニューヨークの、本部でお話ししたり、イエール大学でお話ししたり、増上寺でお話ししたり、あとは、
すごい。
最近はクイアアイというネットフリックスの番組にも出て、はい、おります。そんな感じで、ちょっと、
盛りだくさんだ。
できるだけ著名なのを最初に言った方がいいかなと思って、いつもこういう感じで言ってます。はい。ちょっと緊張してますが。
はい。
よろしくお願いいたします。
あ、クイアアイインジャパン見ましたよ。
あ、ありがとうございます。
うん。
どうでした？
なかなかね、すごい誠実そうというかね、いや、威厳が感じられましたね。
ああ。
ちょっとね。
ありがとうございます。
ちょい威厳出てますよね。
ありがとうございます。まあ、自分で出てますねとも言えないですけど。
せかじらリスナーの中にもすでに見た人いるかもしれないですね。
あ、いるかもしれない。
他の、うん、
はい。はい。いろんなニュースとかに取り上げていただいているので、あ、
うん、
出てると思ってくださる方もいらっしゃると嬉しいなと思ってます。
うんうん、後から、あ、あの人の、あの時の人だって気がつく人いるかもしれないね。
うん。
うん。いるかもしれない。私が、まあ、セカチラを知るきっかけをちょっとお話ししたいなと思うんですけれども。
ウェルカム。
私に、2017年に、タイ旅行に行こうという計画を知り合いと立てまして、
うん、
で、私お坊さんになって、で、まあ日本の仏教は知ってたんだけど、タイの仏教ってどんなんなんだろう、上座部仏教というのが、
うん、
まあタイで信じられている、うん、仏教で、で、大乗仏教というのが日本で、信じられている仏教の、まあ、
うん、
違いがあって、で、それを実際にタイに行ったらどんな風になってるんだろうねっていうのをお寺に行ったりとかインタビューをしたりとかして、勉強しようみたいな感じで旅行に行ったんですけども、
うん、
最初タイってどんな国なんだろう、タイの歴史も全然わからないで仏教について勉強するなんて、困っちゃうなぁと思って、それで、簡単にタイの歴史を勉強できないかなぁと思っていたら、なんだこれはというセカチラを YouTube で見つけてしまいまして、私すごい世界史大の苦手で、うん、もう全然覚えられないし、もうすごくコンプレックスだったんですけども、うん、でもセカチラはすごくオールナイトニッポンを越すような
ゆるさ
あ、うん、ゆるさもそうだけど、
うん、
面白さ、
ああ、
なんか私が、うん、知らなくても大丈夫だよって言ったような、
うん、
おおらかさを感じて、そこからいろいろな国について聞き始めて、で、LA に住んでた時は、日本人周りにいなかったので、日本人の声を聞きたいな、そして世界について知りたいなと思って毎日聞いて、それで全部コンプリートして大ファンになったという。うん、
ありがとうございます。
でございます。
ありがとうございます。
本当に、海外にいるとさ、日本語恋しくなるよね。
うん。
もうどんなつまんない放送でもさ、30分だけのラジオでもさ、聞いちゃうもんね。
ああ。うん。やっぱり、なんかこう、心に北海道みたいな感じで、うん、
うん。
ずっと夢を見ておりました。いや、まさか、本当に話せると思っていなかったので、
うん、
昨日は、うん、寝たのか寝てないのかっていうドギマギしながらワクワクしておりました。
そんなに
遠足の前ですか？
そんなに、よ。いや、遠足、うん、なんかいつもは私お話しするの自分の体験談とかをお話ししてるんです。はいはい、なので、うん、まあ慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、世界史となるとなんか。ちょっと世界史っぽいことも入れなきゃいけないんじゃないかなと思って。
うんうん、
で、ちょっと、まあ、リサーチしたりしてて、ああ、なんか苦手だなっていうのを思い出して、っていう感じですかね。
あ、だから、今回は特定の国じゃないんだよね。
そうなんです。今回は、一応、2エピソードというか、2、2回美味しいお話。
お品書きですね。
はい、お品書きはですね、私が、お坊さんでありながらメイクをしたり、ハイヒールを履いている。そして、まあ、同性愛者である。ということが、どうして、まあ、大丈夫になったのか。なんで自分がそれを、まあ、公に言って胸を張れるようになったのか。というお話。まあ、仏教がどう、うん、歩みを、遂げてきたのかっていうこともちょっとお話できたらいいなと思っておりまして、うん、でもう一個のお話は私ミスユニバースで6回かな世界大会でメイクを行ってきたので、いろいろな90カ国近くの
90
はい、国のミスで優勝したその国の出場者にメイクをしてきたので、
お
やっぱり、セカチラの、お話を聞いて、ああ、だから、この国の人はこの言語を話してるのか、とか、そういったことがあったり、あとは、まあ、その国の、まあ、ミスが、どんな、こだわりとか、どんな表現をしていたか、そして、私たちがそこから何を学んで、私たちもどう、こう、魅力をアップできるのか、という話もできたらいいなと思っています。 はい。
すごい。
まず、じゃあ、仏教のタイと日本の違いの話をしようかなと思うんですけれども。
おぉ。
はい。
最初からちょっとぶっ飛ばしていこうかなと思うんですが。仏教って、私の中の理解では、ディズニーとすごく似ているなと思うんです。
お
ぉ。なんでかっていうと、タイとか、スリランカ、カンボジア、ラオス、ミャンマーなど、
うんうん、
上座部仏教を信じている国の人たちは、
うん、
ウォルト・ディズニーを信仰している。すなわち、ブッダ、ゴータマ・シッダルタ、その実在したと言われている人を、
うん
まあ、あがめている。というのが、まず一つの例で、で、
うん、
日本とか中国、韓国、チベット、モンゴルなどの、大乗仏教は、ウォルト・ディズニーが亡くなった後に生まれたエルサのような、こう、ウォルト・ディズニーは知らないキャラクターを、崇拝している。すなわち、阿弥陀様とか、
うん、
阿弥陀様っていうのは、ウォルト・ディズニーが作ったキャラクターではないんですね。なので、タイの人とかは、エルサのこと知らない。タイの人たちは、阿弥陀様のこと知らない。で、うん、すごくこう、だから、同じディズニーの中でも、なんていうかな、信じてるものが違う。うん、なので、例えばタイでは、たくさん貝があって、227ぐらい貝があると、あるらしいんですね。すごく細かくてお金触っちゃいけないとか、女性と、
ああ、戒律ってことね。戒って。
そう。あ、そうです。戒律。
うん。
女性と男性がこう離れた場所で一緒にいてはいけないとか、お坊さんに触ってはいけないとか。
ああ、それよく聞くよね。旅行のガイドでね。
うんうん。
いろいろな、こう、細かい戒があるんです。
うん、
で、私が、タイに行った時も、みんな、お寺の中で生活していて、で、お寺にいる間は、まあ、お坊さんだけれども、
うん、
お坊さんになったり辞めたり、なったり辞めたりできるっていうシステムで、で、日本では、一回お坊さんになったらもうずっとお坊さんですよ、死ぬまでお坊さんですよ、みたいな感じで言われるんですね。
うんうん、
で、タイでは眉毛も剃ってるし、頭も全部ツルツルに剃っていて、
うん、
で、オレンジの、
うんうん、
まあ、ローブみたいなの、上に T シャツみたいなの着て、下はなんかスカートみたいなの履いて、で、上からローブ3つ。でも日本では、まあ、白上とか、黒上とか、おけさとかこう、レイヤーにしていろいろ着ている。で、髪の毛も伸ばしてる人もいるし、眉毛はほとんどみんなある。
うん、
で、タイの人たちは朝、ピンタバートと言って、なんか宅発に行って、で、それでもらってきたご飯を食べて、で、朝すごい早く起きて、なんか裸足で、なんかお寺の周りを歩いて行って、で、なんか、町のというかこう、民家の人たちがご飯とか、お惣菜とかをビニールに直接入れて、それを、
うん、
鉢の中に入れてくれて、で、それを朝食べて、で、お昼にまた、ご飯食べて、で、その後は全然食べないんですよ。
お
で、で、なんか噛んじゃいけないらしい。っていうので、なんかスープみたいなものは飲んでるっていうのを聞きました。
ああ。
で、すごく、厳しい生活を送っていて。で、日本では、明治時代に、
うん。
廃仏毀釈があった時に、
はい。
まあ、結構、仏教を明治政府が、ダメですよ、禁止しますよって言って、いろいろな建物とか、経典を焼いてしまったらしくて、で、お坊さんにも勝手たるべし、まあ、勝手にしなさいと言ったらしいんですね。で、そこからお肉食べたりとか、あとは結婚したりとか、そういうふうにすごく、まあ、ちょっと緩くなったって言っちゃあれですけれども、そういうことも、 うん、違いがあるんですよ、
うんうん、
なのでタイでは、お寺に入ってる時はすごい厳しいけれども出たらまあ普通の生活に戻ることができる。日本では結構緩い、緩いって言っちゃあれですけど、まあそうだな、お肉食べたりお坊さんはお酒飲んだりとか結婚したりとか、あとは普通のお洋服、まあ、T シャツとかそういうのも着ることができる、
うんうん、
だけれども、まあ、ずっと一生お坊さんですよっていうのが、まあ、生活の違いなんだなとすごく感じました。
タイではいつお坊さんになったり辞めたりとか、そういうきっかけって何なんですか？
お坊さんになると家族に、うん、まあ功徳が、まあ、やってくるというので、まあ、男性はみんな一回お坊さんを経験しましょうっていうので、まあ、2週間くらいちょろっとやって、はい、やりましたよって人もいるし、ずっと何年もいて、
うんうん、
そこで、まあ、家を建てたりして、まあ、お寺の付近に、なんかこう、林とかにこう、家を建てたりして住んでる人もいるそうで、で、なんか、タイではお金を触っちゃいけないっていうので、なんかそのお金でなんか、うん、家を建ててるのかな、なんかそんな感じでしたね。だから日本はね、車買ったりとか、うん、坊主丸儲けみたいな印象もあると思うんですけど、うん、なんかなかなかパリッとして厳しい印象はありました。
私も観光でタイ行った時聞きましたよ。男子は一回は坊さんになるって。
はい。
子供の時になる人も多い？
あ、そうですね。
子供、10歳、10代ぐらい。
何歳でしたっけ？
うん、なんかたくさん子供が、
うん、
お坊さんやってるのも見ましたね。
そういう映像は見たからさ。
なんかこう、ご飯食べていくのが大変な家族とか、あとは教育を受けたいっていう理由で、お坊さんの、うん、まあ、修行に入れるっていう家族もいるのかなとは感じましたね。
うん、あ、無料で衣食住教育が受けられちゃうという。
そっか。
そうですね。
言い方をすると。
でも私が、ちょっと、
うん、
うん、あれと思ったのは、まず、LGBTQ の子、まあ、ゲイの人とかはあんまり、お坊さんになるっていうのが、
うん、
まあ、進められてないというか、あんまりウェルカムではないような風潮もあります。で、
え、タイなのに？
そう、タイなのに。
タイめっちゃ自由そうじゃないですか。
なんか。
お坊さんにはそうじゃないの。なるということに関してはまだちょっと違う目があるのね。
そうみたいです。それで、うん、タイってなんか、性別適合手術を受けて男性に生まれた人が女性として生きていく。うん、まあその逆もあり。ということが結構、よく日常、目にするかなとも思うんですけれども、うん、でも、戸籍を変えることが、なんか、最近は、できないというニュースをなんか聞きましたね。
最近はできないの？昔はできたって
、ね。最近、昔から最近までは今のところはまだできてないっていうこと。
日本は最近できるようになったんだっけ？
あ、日本は、ですね、多分、抗がんを。
病気だったらですよね、確か。
あ、うん、うん、病気じゃなくて、
あれ
性別適合手術を受けて、その生殖器を取らないとダメっていうので、うんうんうん、多分、そんなに手術したくないよっていう人がいるんじゃないかな。うん、だから、寛容なのか、寛容じゃないのか、ちょっと微妙なところもありましたね。うん、
でも、第一歩だよね。
そうか。病気じゃなくて性同一性障害っていう障害であるって認められた上でっていう話でしたね。
あ、そう。でも
日本の場合
でも手術をしてその
そうそう手術はしてないとダメで、
うん、そうみたいですね。多分性別適合手術を受けるためには多分その性同一性障害であるってのを証明しないと受けられないんじゃないかな、
うん、
まずは、うん、で、あともう一個、女性はお坊さんになれないんですって、タイでは。日本ではなれるんですよ。
うん、時々見ますよね。
なんか白いお洋服。
見ますって、テレビだけど。うん。
そう、白い洋服を着て。
なんだ今の笑い声は。
あ、聞こえます？そうなんですよ。 ごめんなさい、遅れてしまって。やっと参加できてすごい嬉しいです。ちょっと本当に予期しないことがいろいろあったので。
ちょっと、
お疲れ様。
コードさんの肩をビシッと叩いてやってください。
私もう第一声がウフフフでなんて反応していいか分からなかった。
そうですね。ちょっと前からずっと聞いてたんですけど、ちょっとバッテリーの関係とかもあって、そうなんですよ。いつちょっと会話に入ろうかなと思ってました。すいません。
いえ、なんかいきなり竹千代さんが大きな声でウフフフって言ったのかもしれないから、ちょっと、なんか、ワンクッション来るまで待とうと思って。
ですよね。
ちょっと進めてしまいました。
いえ、どうもよろしくお願いします。進めてください。すいません。
いえ。そう。で、タイは、なんか、女性の人をお坊さんにするっていう儀式に、すでに、お坊さんである女性が何名かいないと、その儀式が行えないということで、女性はお坊さんになれないということがあるそうなんですね。でも、私が、まあ、お寺に行った時に、その、白い洋服を着た、まあ、メシと呼ばれる、まあ、なんていうのかな、ちょっと位の低い、二層さんにお話を聞いたら、私もお坊さんとして同じ、くらいというか同じ立場になれたらいいなっていうふうに言ってたので、そういった点では日本の、私は浄土宗の、僧侶の資格を取ったんですけれども、女性も、まあ、同性愛者の人も関係なく、外国の方でもみんながお坊さんになれるよということなので、まあ、ちょっと平等に、扱ってるなと感じたところはありました。はい。そうですね。それで、大乗仏教と小乗仏教の、ま、教えの違いなんですけども。
ああ、聞きたいですね。
はい。小乗仏教って、はい、小乗仏教って、本当は言っちゃいけなくて、なんで言っちゃいけないかっていうと、ま、少しの人しか、ま、小さい船に、ま、乗る、ま、小さい乗ると書いて小乗というんですけども、修行したお坊さんじゃないと、まあ、悟りを開けない。というのが、まあちょっと排他的だというか、この人だけですよという考えがある。で、大乗仏教では、どんな人でも、まあ悟りを開けるというか、救われますよ。そして救われた後に、まあ悟りを、開けますよ。というふうに言っているので、まあ日本とか、では、仏教が、まあ、偉い人とかだけに独占されていた時に、いや、偉い人だけじゃなくて、みんなが救われるっていう教えが大切ですよね、といった考えで、まあ、大乗仏教が流行ったというふうに、私は学びました。という感じなんですよね。
なるほど。
で、貝の数も、ちょっとこう、まあ、私、父に聞いたら仏教っていうのは堕落の歴史だからね、みたいなことを言われて、だんだん緩くなってきていて、で、まあ一応、浄土宗で一番大切と言われている、会が、円頓会と言って、その内容は、良いことをしなさい。人のために尽くしなさい。自分自身きちんと保ちなさい。というのが、まあ一応、一番大事ですよ、と言われていて。で、お酒飲んじゃダメっていう、会も一応、その中に含まれているんですけれども、でも私、小さい時から、お坊さんの宴会みたいなので、みんな、飲んべやってるので、私はなんか、どれだけ本気で守ってるのかなっていうのは、常に疑問に思っていたことだったんですね。で、はい。で、じゃあ一応、今、上座部仏教、イコール、小乗仏教。だけどそっちはちょっと言っちゃいけないよ。まあ、その小乗仏教、上座部仏教の人が聞いたら嫌だからねっていう、その、タイとか、スリランカとかのバージョンと、大乗仏教の話を今、ちょろっとしたんですけれども。で、私は、はい。
私は、 学校で習った時は大乗仏教、小乗仏教だったんですよ。
あ、
それで気がついたら上座部仏教と言い換えてたんで、その間に何があったのかなって、うん、勝手に想像したのは、やっぱり大とか小ってさ、英語だったら小ってマイナーじゃん。
はい。
なんかこう、ヒゲしたような感じがあるんで、そういう呼び方は良くないということで、上座部したのかなと勝手に思い込んでたんだけど。
うん、そう、そう、そのようです。あの、
そうだよね。
うん。
呼び方だもんね。
私た、うん、私たち大乗仏教なんて知らないのに、勝手に、うん、なんか後からいろいろ、付け足して私たちのことを少女って言わないでっていうことじゃないかな。
そうだよね。大とか小とか勝手にね。
そう。そうなんですよ。だから、まあ、タイに行ったら、その、大乗の、まあ、菩薩とか、阿弥陀様とか知らないし、
うん、
そんなお酒飲んだり、お金触ったり、結婚したりなんて、お坊さんじゃないんじゃないのって思う人もいるはずです。うん、だけどまあ私があのタイに行った時はみんな仲良くしてくれて、まあそういうのあんまりよく知らないけどそういうのもあるんだねみたいな感じで、で私がすごい面白かったのが、私あのタイではまあ LGBTQ とか同性愛者の人はどう扱われてるんですかって聞いたら、
うん、
そのあのお坊さんがあのちょっとじゃあ話を聞きます。お答えしますので、後でこの建物の2階に来てねって言われて、
うん、
で、お話を聞いたら、あの、そのさっきも言ったように、同性愛者の人はそんなに、まあ、ウェルカムされてはないけれども、私は実は同性愛者なんです、と言って、で、でもそのお坊さんすごい、かっこよくて、かっこよかったんですよ、顔が。で、すごい、面倒見が良くて、ここでご飯、うん、もらってね、とか、ここが、お布団もらうとこだよ、とか、いろいろ案内してくれて。で、その人は、スペインに留学してたっていうことで、英語とスペイン語とタイ語喋れて、すごい、
すごい。
優秀な方だったんですよね。で、なんか普段は海軍で働いてるって言ってて、なんか救うのか戦うのかどっちなのかなって、それも逆にねえ、なんか思ったんですけど、まあ私もシンプルなお坊さんなのか派手ななんかメイクしてんのかどっちかって感じもありましたけど、うん、そのお坊さんもそんな感じで、だから、ダメとは言ってないけども、まあ私みたいな人もいるんですよ、というふうに言ってましたね。はい。
なるほど。
はい。で、私のお話をしますと、私は、浄土宗の、まあ、お寺で生まれて、ずっと、将来はお坊さんになるの?なんて言われてすごい嫌だったんですよ。なんか自分の、将来を決めつけられるような感じで。で、まあ、同性愛者であるということもあって、やっぱり自分の好きなこと、なんかディズニープリンセスが好きとか、たまごっちが好きとか、そういうのを、まあ、だんだん大きくなるにつれて言えなくなってしまって、で、西村あいつオカマでしょとか、西ちゃんって男の子の友達いるの?なんて、小学校とか高校でバカにされたこともあって、それでアメリカに興味を持って、大学からボストンの大学に入って、で、その後2年後に、ニューヨークのパーソンズという美術大学に行ったんですね。で、その大学ではすごい留学生がたくさんいて、なんかクウェートとかコスタリカとかバーレーンとか、なんか本当にどこにあるのっていうような国の。あ、
それみんなお金持ちの人たちじゃないの、
そうなんですよ。
うん、
そうなんですよ、
うん。
なんかね、韓国の留学生の子は、なんか私の、お父さんは整形、なんか顔を整形するお医者さんなのよとか、
うん、
あとは、なんか私の、メキシコの子は、私のお父さんは、メキシコのデパートを持ってるのよ。なんかデパートを運営してるのよとか。
そうだよ。じゃなきゃ来れないよね。
そう、なんかミャンマーの人とか、うん、どういう、人が来てるのかな、みたいな。すごい、まあ、知ってびっくりみたいな感じで。なんか、私の。
うん、あ、こうちゃんもお金持ちだったってことですか？
私は、まあ、お寺で生まれ育って、
うん、
で、父は大学の教授をやっていて、
ああ、すごいじゃん。
仏教を教えていました。
うん。
で、多分、
円
が安かった時かな、
うん。
2008年とか、2007年とか、すごい、1ドル120とか130円とか、そんな時ありませんでしたっけ、
はいはい、
うん、
あったあった。
その時だったんですよ。だからすごいラッキーで、うん
うん。まあ、どういうこと？それラッキーじゃないよ、日本から行くときは。
それきつくないですか？
日本から行くときはね。
あれ？うん、アメリカの授業料が安かったんです。
うん、すば
い。あ、じゃあ反対か。
反対。
80円とかだったのかな？
そうそうそう、あったあった。1ドルね、80円とかあった。その時円高で、うん、それはね、
そうそうそう
楽なんですよ。
そういうことです。
あ、それです。
うん、それだよ、それ。
すごい、私の、素晴らしい経済的な能力をご披露してしまいましたけども。まあそんな時に行ってたんで、うん、まあちょっとラッキーだったかなっていう。
ああ。
そう。それで、まあそんないろいろな国の学生さんたちと、まあ美術の学校だったので、毎週、課題を作って発表していて、で、私はどうやったら、まあ自分のオリジナルなものが作れるかなってすごく、いつも悩んでいて、で、ある時韓国人の学生さんが、
うん、
私はこれから兵役に行かなきゃいけないから、あ、男の子だったんですけど、
はい、
今2年生終わって、3年生と4年生の時にいなくなっちゃうから、私が帰ってきた時はもうみんな卒業してるから、もうこれでバイバイなんだ、みたいな感じで、その男の子すっごい、絵が上手くて、なんか、ヌードモデルとか描くとお尻が立体的に浮かび上がってくるんじゃないかぐらい、絵が上手くて。で、その子が帰る前に、パフォーマンスアートをしたんです。軍服を着て、
はい。
なんか、腕立て伏せとか、テンコとかをやって、で、なんか、いつもすごい静かな子だったんですけれども、ああ、なんかもう行く、覚悟を決めたんだなっていうのを感じて、ああ、うん、なんか、私も、逼迫したというか、ちょっと残念で、胸に、彼の、はい。
あ、なんかその彼の、その表現って、やっぱり今まであったものとはまたちょっと違う感じのアプローチだったんですか？
そうなんです。今まではすごいデリケートなアートだったんですけど、
うんうん、
その時だけもうパフォーマンスアートで大きな声出してもう覚悟を決めたっていうのを感じたんですよ、
は
い、それでああなんかこのアートは彼が韓国人で、まあ、兵役に行かなきゃいけないからできたんだなと感じて、じゃあ私のオリジナルなことってなんだろうと考えた時に、あ、私お坊さん、まあ、継ぐっていうオプションあるけれども、それを勉強しないでもうやめてしまうっていうのは良くないな。私が全然知らなかったことを勉強したらどんな人間になれるかなと思って、で仏教の、修行に入ってみようと、まあ卒業した後に決めて、それで入ったんです。そうするとやっぱり会のことをたくさん勉強させられて、例えば音楽を聴いちゃいけませんよとか、ダンスを見ちゃいけませんよとか、
はい、
あと高いベッドに寝ちゃいけませんよとか、
うんうん、
まあもちろんメイクとかおしゃれをしちゃいけませんよみたいなことも勉強して、
はい、
でさっきも言ったようにどれだけ守ってるんだろう日本の人って思ってたので、
日本のお坊さんがですか？
そう、日本のお坊さんが、うんうん、てか守ってないよねと思ったんですよ、うんうん、全然守ってないですよねと思って、
ええ、
で私は納得いかないままお坊さんになって、で、まあ、メイクとかハイヒールを履いたままお坊さんとして活動することによって周りの人からまあ反感を買ったりとか、あとは 仏教のお坊さん全然真面目じゃないじゃないのと思われるのであればやりたくないなと思っていて、で5回修行あるうちの最初の4回は静かにしてたんですけれども、最後の5回目の、修行の時にすごく、まあ、有名でみんなから尊敬されているお坊さんが教えに来てくださってて、でこの人に聞いてこの人が何て言ってくれるかで私の人生変わるなと思ったんです。っていうのもそれまではやっぱり厳しい先生がいて、なんかお坊さんは常に作業服みたいなのを着て生きていかなきゃ、どんな時に誰が来てもお坊さんとしていなきゃダメですみたいなことを言う先生もいたし、もちろんお坊さんによっては菜食主義の人もいる。だからこの一番、尊敬されている先生は何て言ってくれるかなと思ってその先生に伺ったら、で私二つ聞いたんです。私は同性愛者です。で、作法によっては男性と女性で、振り付けが分けられているものがある。それはどうしたらいいんですか？で、その振り付けっていうのは、お香をなんか、壺みたいなのに入れて、ちょっとこう隙間が空いているので煙が出てきて、それの上をまたいで歩くという作法があるんですけども、男性は左足。で、女性は右足。で、スタンプをなんかこう、指の指紋、親指の指紋でこう、ペタッとやる、血板っていう、作法もあるんですけど、それは男性が左、女性が右の手でやるっていうので違います。でも、X ジェンダーとか、どちらでもないって言ってる友達もいる。トランスジェンダーの友達もいるから、そういう人にはどうしたらいいんですかっていうこと。あとが、もう一つ質問は、私はメイクしたり、ハイヒール履くのが、好きですけども、お坊さんになったらやめなきゃいけないんですか？それはどうなんですかって聞いたんです。で、その先生は、浄土宗で一番大切なのは、浄土宗を開いた法然上人が、どんな人でも平等に救われると、言ったこと。で、そのメッセージを多くの人に伝えることなんですよ。だから、LGBTQ とか、いろんな人がいるかもしれない。作法違うかもしれないけれども、その、みんなが救われますよというメッセージを伝えることが大事なので、作法は後に作られたことだからどっちでもいいですよ。右でも左でも好きな方をやってください。で、その教えが大事なので、洋服も、キラキラしたものをつけていても、日本のお坊さんはお医者さんとか、先生とかいろいろな仕事している人がいるので問題ないと思いますよというふうにおっしゃって、なんかすごく大事なことをしっかり見つめて、その後に作られた、習慣とか、振り付けとか、そういったことは、寛容です、ということをおっしゃってくれて。で、私は、この今の時代だからこそ、いろいろな、体験をできて、LGBTQ ですよってことをまず自分で言えるようになったし、で、日本で、インドから伝わってきて、日本に行くにつれて、だんだん、仏教が寛容になってきて、で、やっぱり大事なことは、みんなが平等に救われるっていうことなんだっていうことに、集中できるようになってきたので、私が、LGBTQ は問題ないですよ。で、宗教のために、私たちのこう、やりたいことを制限される必要はないんだ。ということを伝えていくのが大切かなと思ったんですね。なのでそれを、私は、いろいろなメディアでお話ししたりとか、自分のビジュアルを使って体現したいなと思っている感じです。
なんかやっぱりそういうご自身がそういう 心でまあ育ってきて、はい、やっぱりその普通の人よりもその自分というそういうものに対してすごく人よりも向き合ってる時間がものすごく長いんだろうなっていうふうにやっぱりお見受けするんですよね。
そうですね、うん、やっぱりなんかこう自分のセクシュアリティがバレたら、
はい、
バカにされるんじゃないか、またなんか揶揄されるんじゃないかっていうことが怖かったので、
うんうん
うん、なんかこう洞察力とか、うん、あとは逆に寂しかったり辛い思いしてる人っていうのはすぐわかるかなと、まあ、共感してあげられるかなと思いますね、
うん
うん、だからなんか
いい方に出会いましたよね。
そうなんですよ、
うん、
本当にうん、やっぱり皆さんが尊敬してる方はなんかこうルールを見てるだけじゃなくてちゃんと考えて道理の通るようなことを言ってくださるんだなと感じて、うん、なんかすごく救われましたね。でその後に仏教には阿弥陀経というお経があって、でその中では、うん、極楽の様子が描かれていて、
はい、
で、極楽にはいろいろな色のハスの花が咲いていますよ。で、青いハスの花は青く輝き、赤いハスの花は赤く輝き、黄色のハスの花は黄色く輝き、白いハスの花は白く輝く。うん、でこれはどういうことかというと、いろいろな個性、いろいろな人がそれぞれの色で輝いていいっていうことなんですよ。だから仏教ではそれぞれの多様な人たちの個性を肯定しているんですよ。だから心配しないでくださいねというふうに言ってくれたんです。なのでまあ私仏教のことちょっとこう懐疑的な気持ちではいたんですけども、もう2000年以上も前から仏教は多様な人を、例えばまあカースト制度があった過去があるからこそ、だからこそまあ平等っていうことをしっかり伝えてるのかなと思いましたね。なのでまあ人間として差別したりこうグループ分けしたくなっちゃうのは、まあ、2000年前から今もずっと一緒なのかなと思いました。はい、
本当になんか新しい時代に向かいたいですね。新しい時代に向かいたいですね。まあその、なんだろう、いろいろと、その、違っていたけれども、
はい。
なんていうのかな、こう、そういう、それぞれのまあ特徴があって、その男性女性とかそういったものもいろいろあると思うんですけど、やっぱり、その本も読ませていただいて、それだけではくくれないものって、本当はものすごくあるわけですよね。
はい。
人間って、そんなに、くくれないというか、
うん。そうなんです。なんか、男性と女性を分けて、
うん、
欲がないようにみたいな修行だったと思うんですけど、でも私は同性愛者なので、うん、
はい。
ちょっと本末転倒になってると思ったんですよ。
うんうんうん
うん。うん、だから、
あー、なるほど。
そんなに簡単なものじゃないというか、
うん、
まあ、全部の人に対応してるってわけでもないのかなと、まぁ、あ、ちょっとツッコミ的なことですけど、まぁ、あ、そんな体験もありましたね。でも、やっぱり世界の宗教によっては、同性愛者は罪ですよっていう、宗教もあると聞いたので、やっぱり、ボストンにいた時は、メキシコに、生まれて、で、同性愛者ってことが親から認められなくて、アメリカに引っ越してきたっていう子にもあったし、
うん、
モロッコに行った時は、同性愛者であるってことはあんまり言いたくないっていう人にもあったので、私はやっぱり世界に向けて、本当は宗教ってこう人を制限するものではないんだってことを伝えたいなと思っています。
そう、
私モロッコですごい面白い体験したんですよ。
はあ、は
あ、私リヤドっていう昔はなんかお金持ちの人が住んでた建物みたいなところをホテルに改造したっていうとこに ステイしてて、
はい、
でそこのなんかディレクターって言ってなんかその管理してる人が日本大好きなの日本大好きなのみたいなことを言われて、なんだこの人日本日本ってちょっとなんかすごい慣れ慣れしいなと思って話を聞いてたら、なんかあのセーラームーンが好きとかなんか話があってでその時ラマダンだったので、なんか5時ぐらいまで食べちゃいけませんよっていう時期だったんですね。
うん、
でそのあのホテルあのまあリヤドのディレクターが今度うち の家に遊びに来てよって言ってくれて、でなんか大丈夫なのかなと思ってでも行ったんです。そしたらなんかそこにはあのモロッコ人のボーイフレンドがいて、
うん、
で。なんか日本に旅行に行った時に緑茶を買ってきたからそれを入れるよって言って、で3時くらいだったんですけど、
はあ、
モロッコのお菓子と日本茶を出してくれて、でテレビをつけたらなんかトランスジェンダー女性のメイクアップアーティストがメイクをあのチュートリアルをやっている番組をやってて、
ほう、
あれなんかラマダンってメイクもダメだし5時以前はお茶もお菓子もダメだし、
水もダメだもんね。
同性、そう、同性愛もダメなんじゃなかったっけと思って、なんだ私はこんなとこにいて日本のお茶を飲んで、モロッコ人の男性カップルとトランスジェンダーの人がメイクやってるビデオを見ながらお菓子を食べてるんだっていう、すごい、
ほう、
そう、大カオス
で。あ、見えなきゃいいのか。
まあ、
ねえ、なんかよろしくやってるような、
いろんな人がいるんだよ。
いろいろ。
お茶を口にしたのはこうちゃん先生だけとか？
いやいや、もう、
はい。
二人で食べてました。
まあ本当に耐えられない、なきゃ食べてもいいし飲んでもいいんですよ。
うん。
あ、そうなんですね。じゃあ、うん、本当に耐えられなかったのかもしれない。
ちょっと違う、違うようにお見受けするけど。
ね、お客さんを呼んだのは口実だったんじゃないですか。
はい、
お客さんをもてなすことを優先したみたいな。
いやでもなんか聞いたらいつもこんなんですって言ってましたね。
柔軟性がありますよね。
うん。
そうですね。
日本で本場所で水飲めなかったお相撲さんもいたのにね。
ああそう、あ、そっか。
あ
れ
だけ戦うのにしんどいよね。
いやー、きついですよ。
そういうことか。
うん。
そのムスリムだからってことで。
そうそうそう、ムスリムのお相撲さん。
結局解釈ですよね。個人がアッラーに対してどう解釈するかみたいな感じじゃないですか。
うん、まあ大雑把に言うと結構そういうところありますね。
うん、
うん、あると思う。
なんかフライトアテンダントも、うん、その時差によっては、
うん、
その日が、
うん、あ、そうですね。
登ってるところが続いちゃうと何十時間も飲み食いできない、う
ん。なるほど。
フライトアテンダントお祈りの時間をどうカウントしているのかって。
なんか人によりますよね、結構。飲まない、本当になんかファスティングをやるっていう人はやってるみたいですし、で、まあその、今はもう自分の国を離れたから、ちょっとファスティングはなんか適用外だとかっていうような人もいたり、なんで本当にもう竹内郎さんが言う通り、もうその人の個人の考え方っていうか、その見解によるんだと思いますよ、やっぱり。
だから、まあ、一概に不真面目っていうのもどうかと思いますけどね。
そうそうそうそう。
でも、真面目すぎるパイロット二人がラマダンで40時間断食して、それに乗りたくないですよね。
辛い。それは。
嫌ですよね。
心配になってしまう。
心配。
それはないと思うんだけど、そんなことすんのかな。
わからない。
多分、パイロットとかになるような人は、そこら辺結構なんかモダンな人たちが多いので、
はい。
そこまでストリクトではないと思うんですけど。
ああ。まさかね、国をぐるんぐるん、行き来してる人がいる上での教えじゃなかったと思うので。
うんうんうん。
うん。やっぱり、いろんな宗教で、うん、まあ、うまく、順応しなきゃいけないってところは出てくるんじゃないかなと思いますね。
多分それぐらいの問題となると、うん、その航空会社のマニュアルとかの中に多分書いてあると思います。ラマダン中はこうすべきみたいなことが。
はい、そうか、
うん、
そこは宗教を混ぜて、それかまあちょっと食べないっていう人は、
うん、
お休みいただくか。
そうですね。なんか食べても、多分ね、そういう時は食べてもいいとか飲んでもいいっていうことになってるんですよ、多分。 その国の、国が、国の国境がイスラム教っていうことであれば、多分そういう規定も細かく書いてあると思います。
興味深いですね。
ねえ。本当に。
それでもっと、びっくりしたのが、その次の日に、マラケシュ、まあ、なんかこう、ツアーみたいなのに参加して、で、日本語を喋るモロッコ人のガイドさんが、イスラムの人は、髭を伸ばさなきゃいけないんだ。髭を切ったら、オカマだと思われるからって言われて。あ、なんかすごい、すごい人によって全然、ね、厳しい人もいるし。
なんか本当ですよね。眉毛の間を切ったらダメとかね。
あ、そうなんですね。
あの、眉と眉繋がった人たちってなんかすごい、ある場所には多いと思うんですけど。
はい。
そこの毛をなんか剃ったらダメとか。
なんとかスタンの人たちですね。
じゃあ、両津勘吉も剃っちゃダメですよね。
なんかね、本当に。
そうですね。
うん、場所変われば、本当人変わるっていうかね。
ユダヤ教も髭剃らないでしたよね、確か。
あ、そうですね。
長くしてるね。
うん。
もみあげも切っちゃダメですよね。
眉毛つながりは、タジキスタンだ。
ああ、タジキスタンの
美女の条件はつながり眉毛。あ、
そうなんだ。
美女の条件ですよ。
へ
え。タジキスタンミスユニバースに来てないんでちょっとわかんないですけど。
そう、つながり眉毛メイクですよ。
あ、キルギスタンの人はいましたね。
おお。
でもすごいアジアンフェイスでしたね。なんか中国人とか、モンゴル人とか、そんなような感じでしたね、顔は。ちょっと、宗教の話になったので、ミスイラクの話をしたいと思うんですけれども。
はい。ぜひぜひ。
2017年にミスイラクがミスユニバースにやってきたんですね。
うんうん、
で、何十年もイラクは、まあ、ミスユニバースにコンテスタント、まあ、出場者を送ってこなかったので、
うん、
なんか、スタッフ一同、ちょっと、
緊張。
そう、ざわざわっとし、え？
ざわざわ。
イラク？イラクの人が、っていう感じで、大丈夫なのかなっていうのが、まあ、本音だったと思うんですね。なんですけど、インタビューの時に、うん、私は、イラクにいるキリスト教やユダヤ教、あとはクルド人とか、
うん、
そういういろんな人がいるってことを、伝えに来た。そしてその人たちは、まあ、いろんな、ね、危ないイメージがあるかもしれないけれども平和のためにだったら何でもやるんですという気持ちがある。だから、まあ、なんていうかな、ミスコに出ることによって水着を着たり、まあ、今の、まあ、イスラムに合わないっていうことで反対する人もいるけれども、私が、その、ミスユニバースに出ることによって、まあ、他の人に勇気を与えられるのであれば、っていう気持ちで、まあ、命をかけて、ミスユニバースに来ていて、私たちはすごい反省させられたんですよね。で、なんか、イラクで、戦争があった時に生まれて、で、アメリカのなんか軍に入って、それでアメリカに、引っ越してきて、で、アメリカに、なんか住んでるらしいんですけど、でもまあイラク、ミスイラクで。で、私その後ちょっと仲良くなって、彼女が LA に住んでるっていうことで、私が LA に住んでた時にメイクをちょっと担当してた時があって、でも、なんか、その私の活動をすごく嫌ってる人がいて、いつもまあ死の恐喝のメッセージがインスタに来るのよ、っていうことを言っていて、で、メイクして、そう、メイクしている時も、なんか、いつも窓の外見ていて、ね、あの車何とか、知らないよ、そんな車。何車なんて、なんか、あの車、あんな車見たことないとか、あとは、レストランに連れてってくれて、イラク料理を振る舞うわ。でもね、入り口の方を見て、私座りたいの。誰が来て、いつ殺されるかわかんないから、みたいな感じで、私なんか振る舞われるのはいいんですけど、そんな、いつ、なんか、暗殺者が来るか分かんないような気持ちでご飯ちょっと行ったんですけど、っていう感じ。
流れたまま。
命がけですよね。
そう。でも、なんか、私は正直な気持ちで生きて いなければもう生きる意味がないと思うみたいな感じで、すごい、なんか勉強になりました。
はあ、彼女は今も無事なんですか？
あ、今も生きているみたいですね。なんかトランプ政権が、
はい、
イスラエルと、
うん、
アラブ首長国連邦でしたっけのなんか国境を良くしたみたいなニュースで、
は
い、でなんかそのことについて、
バレーもだっけ、
あ、私ちょっとそこはふわっとしてるんですけど、
はいはい、
でもイラクでも他の国と仲良くする、
うん、
例えばイスラエルとか、
うん、
と仲良くしてほしいみたいなことで喜んでる、メッセージみたいなのを出してたんですよね。
うん、
おー、それよかった。
これからなし崩しにどんどんアラブ各国が仲良くなっていくかもしれないね。
うん、そうですよね。だって、うん、イランとトルコとロシアがね、それぞれの首相、大統領が、なんか一緒にインスタ撮ってましたしね。
おかしいな、ロト戦争はどこ行っちゃったんでしょうかってやつですね。
だから、すごく今ね、時代の変わり目です。皆さんも多分、もちろん感じてるとは思いますけど、
はい。
いや、アメリカの大統領選挙は本当に、みんな、世界が大注目ですよね。
いや、本当ですよ。
そう。
ミスイラクが2017年に、ミスイスラエルとセルフィーを撮っていて、それですごい、
すごい
炎上、大炎上して、それでなんか、ミスイラクのタイトルを、撮っちゃいますよとか、家族にも死の恐喝があったみたいで、その時からね、比べると良くなってるといいなとは思うんですけど、
うん、
それでなんかニュースになってました。ここでちょっと日本語だからバレないから言っちゃってもいいかなと思うんですけど。
はい。何でしょうか。
彼女はなんか、額を大きく見せたいっていうので、頭のヘアラインをカミソリでジョリジョリやってたんですよね。なんか、頭が大きく、顔が大きく見えた方が美しく見えるのとか言って。
基準が時間だ。
なんだろう。
もしかしたらおでこの面積を、増やしてたのかもしれないですよね。
あ、そうです。
見えるとかですかね。
おでこの面積を増やすと、顔がちっちゃく見える。うん、おでこの方、人によっては、顔と額と比べたときに、顔の方が、こう、大きく、なってたりすると、なんて言うんだろう、頬が張ってたりとか、例えばですよ。
うん。
おでこが極端に狭かったりすると、こう、アンバランスなんですよね、やっぱり。おでこが広くって、そのまま頬が細くきて、そのままシュッといくっていうのが、バランスがよく見えるじゃないですか。
そうなんですか？
はい。
多分、そういうのを考えてやったんじゃないかなと思いますね。
私なんかそんな見たことなくて、なんか顔の周りジョリジョリしてるけどどうなってるのって言ったら。
なんか例えば脱毛とかあるでしょ、女の人の脱毛。
出た。
そういう時に、おでこ、わざとその髪の毛が生えてたところを剃って、
はい。
で、そこに脱毛処理するんですよ。例えば永久脱毛の処理をすると、そこにはその、もっと髪の毛があったところの額の部分には髪が生えてこなくなりますよね。
はい。
そうすると、髪の毛が邪魔しなくなるから、額がこう、綺麗に丸く出てくるわけですよ。
はい。おー。
で、そうすると顔と額の方がこう、大きくなるというか。
なんかたまに、レーザーでめっちゃまっすぐなヘアラインになっちゃってる人いません？
ああ、そういうのもあるかもしれないです。でも最初はやったら、ちょっと不自然かもしれないけど、だんだんそこにもこう、産毛が少し生えてきたりとか、いい感じになってくるので、
はい。
馴染んでくる。
うん、馴染んでくるから不自然じゃなくなるんですよね。
ああ。私は、ちょっと度肝を抜かれてしまいましたね。
目の前でね、見せられたらそうかもしれないですよね。
ジョリジョリ。
うん。
そう。
そういう考えが。
あともう一個、
うんうん、
逆にびっくりしたのが、ある、まあ、あるというか、ミスフィリピンのある年の人が、
はい。
頭のヘアラインがこうベジータになるように。
M 字？
そう、M 字。M 字。M 字になるように、
はいはい、
そこだけ植毛してる人もいたんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
だから、
視覚効果ですよね。
そう、だから生えてる密度が違うの。
ああ、そうかも
しれない。植毛してるところはポツポツポツっと生えてて、
うんうん、
で、普通のところは、まあ、密集して生えている。だからもう本当に、ヘアラインまで自由自在にコントロールしてくるんだなっていう、びっくりでしたね。
へぇ、命かけてますよね、皆さんね。
そう、命かけてますよ。
うん、M 字嫌だったけどな。
それ、ハゲテムじゃないですか。
ね、いや、中学の時さ、高速で坊主だったからさ、思いっきりおでこが M 字だったんだよね。
坊主の時見たい。今見えないけど。大谷少年
にすると、ね、うん、ヘアラインが見えるから、
見えますね。
恥ずかしい人は
恥ずかしい、ね。恥ずかしいっていうかね。俗に言う富士美体ってやつですか、
うんうん、
なんか女性はいいけど男なのにっていうか、
へー、
真ん中がピョコッとこう、
うんうん、
ということでした。はい。
いつかね、見せてください、その写真。
いや、髪の毛を上げれば見えますよ、いつか。
でも、コーダさんすごい綺麗ですもんね。
私なんかまっすぐな、ま、うん、っすぐだったんですよ。
うん。
うん、
私ずっと長い髪に憧れてて、
はい、
風呂敷を頭に巻いてたんです、小さい時は。なんか髪長くしたくて。
いや、その写真もね、拝見しましたけど、
はい、
すごいなんかこう、なんだろう、色使いがすごく上手というか、ちっちゃい時から。
ああ、ありがとうございます。
そう、私は思いましたよ。
うん。なんか結構ピンクとか、好きで、
はいはい、
なんかそんなのをまとってました。
ねえ。
そう。だから、今は別にヘアスタイル自由なんですけど、
はい、
なんか似合うんだったら、コンティニューしてもいいかなと思って、ずっと、坊主頭で生きています。
なんかすっごい、本当にこう、バッと明るい、華やかな色がお似合いですよね。
ありがとうございます。うん、ちょっと。もうちょっと冒険してみようかな。
ぜひぜひ。
はい。
うん。
次ミスベトナムの話をしたくて。
うんうん、はい。
2018年のミスベトナムの人は、ダクラク地方っていうなんかエスニックマイノリティの国の、あ、ま、町の出身らしくて、6人家族が、6人兄弟で、で、その町では14歳になったら女性は、なんかこう、習慣として結婚させられるっていう、習慣で、それで、その彼女は、ホーチミンに出てきて、で、なんかメイドをしながらお金を稼いで、で、モデルになって、
メイド？
はい。あ、メイド？
うん。
ヘルパーさんですか？クリーニングとかやって、それで、ミス・ユニバース、ベトナムに優勝して、で、その、小さい女の子たちがすぐ結婚を強制させられるのではなくて、
うん、
まあ、勉強を続けたりとか、まあ、社会進出をしていくっていうことを応援しますっていうので、
うん、
で、賞金、まあ、多分、40万ぐらいもらったりとかしたのを、なんか、図書館に、図書館を作るのをお手伝いするお金に回したりとか、なんかすごく、うん、なんか、そうだな、ベトナムの中でもそういうふうに意志を持った人たちが優勝しているっていうのはすごい、私は、うん、セカチラを聞いてベトナムのことを勉強したりする上でも、ああ、こういう人たちが出てきてるんだなってすごく嬉しく思いましたし、
で強い意志とか内面の自信とかが外の美しさにも現れてくるのかね。表情とかね。
そうですね。彼女すごいピクシーヘアですごいショートヘアで、
うん、
で肌の色も結構褐色で、なんかこう今までのベトナムのイメージとは違う 美しさだったんですけど、
うんうん、
でも、トップ5まで残って、すごい印象的だったのが、彼女一人だけ、そのリハーサル中ずっと練習してて、みんなはなんか緊張するとかくっちゃべったりとか、メイク直したりとか、なんかこう、携帯いじったりしてる人がいる中で一人だけずーっとウォーキングの練習してて、一人で何やってんだろうと思ったらずっと練習してて、そんななんかその場の空気を吸いながらデモンストレーションをするっていうひたむきな姿を見て、ああなんかこれは私も学びたいな、なんかこう最後の最後まで練習とか準備をするっていうのは素晴らしいところだなと思いましたね。
あ、朝黒くてかっこいい。今、見てますよ、写真を。
そうそう。
2018、ミス・ユニバース。あ、ショートヘアでね。
かっこいいですよね、うん。
日本の新聞とかにも取り上げられてて。
うん。
すごい、かっこよかったです。
もうほんとこういう、しっかり意志を持った、しかも美女たちに、何十人も囲まれたら、なんかすごい迫力ありそうですね。
うん、
そうですね。みんな170センチ以上は結構あるので、で、15センチとかのハイヒールを履いてるので、
お
なんか、高層ビルみたいな感じ。
なんか見下ろされちゃうわけね。
そうです。だから私も、うん、仕事中はね、ハイヒール履けないけど、
うん、
終わった時とか、私もハイヒール履いてみたいなと思って、それでハイヒール履き始めたんですよね。やっぱり、うん、背が高く見えるし、大好きですね、ハイヒール私。
ハイヒール筋肉ないと履けないですよね。
そうかもしれないですね。
筋肉、ああ、なるほど。
そう。
そうかも。
私には無理ですね。とても、あんな高いの履いて歩けないよ。
あとは自分の足に合う、形、まあね、ハイヒールって言ってもいろいろな種類があるので、
うん、
まずはちょっと、レンガみたいな、厚底ブーツみたいなのから練習して、
ね、
それで慣れていってっていう感じでしたかね、私は。
すご
い。次はちょっとミススペインの話をしますね。うん
はい。
2018年のミススペインはトランスジェンダー女性として初めてミスユニバースの世界大会で、まあ、出場した人で、で、まあ、男性に生まれたアンヘラさんが、まあ、女性に性別適合手術をとして、まあ、体と心を一致させて、それで、まあ、出場なさっていて、で、私も小さい時はプリンセスに憧れたり、ミスユニバースいいなぁと思ってたんですけど、まあ、自分の体が男性だということで出場できなかったんですけど、アンヘラさんは、まあ男性の体に生まれて、で、女性としてミスユニバースに、まあ、出場なさっていて、すごい私は夢をこう叶えてもらった。彼女に、まあ、メイクをしている時に、片言のスペイン語で、私の夢を叶えてくれてありがとうと伝えると、そのアンヘラさんは、もう私がここに出られるっていうことは、まあ、歴史がまあ変わっている人生の、人類の勝利なんですよというふうに言ってくれて、で、私のことを男性だっていう人もいるけれども、私は女性なんです。女性というのは人種とか体の形、バックグラウンド、いろいろみんな違うんです。女性っていうのは一つの形ではない。で、私はトランスジェンダー女性であるというだけで女性なんです。誰が何と言おうとも女性なんですというふうにおっしゃってて、なんかすごく自分が何であるというふうに断言するって強いことだな。すごく説得させられるなと感じて、私はすごい勉強になりました。で、そんな彼女が去年、あ、違う、2年前かな。私がスペイン旅行に行った時に、パンテーンのイメージモデルに選ばれていて、
すごい。
スペインの、スーパーでアンヘラさんの、 写真が貼られてて、すごい嬉しかったです。
へ
ぇー。うん。
ああ。
なので、スペインってすごく、進ん、その LGBTQ のことに関して、すごく進んでいるんだなって思いましたね。
うん。カトリックなのにね。カトリックなのに。同性婚もかなり早くから承認されてたよね。
おー。はい。
なんか、ヌードビーチとか行くと、私が今まで見たことのないような体の形をいろいろ、想像してしまって、すごい、ドギマギしましたけど、なんかすごい自由なんだなって、思いましたね。私はスペイン大好きです。
ねえ、なんかやっぱりいろんな価値観に結構囚われてますよね。
そうですよね。なんか、スペインに行った時は、ベランダみたいなところが、ですね、スペインに行った時に、ジムに行った時に、スペインのジムでベランダがあって、そこでみんな日向ぼっこしてて、みんなトップレスで日向ぼっこしてるんですよ。
そんなとこは見たことないな。
あ、本当ですか？
見てないな。
フランスにもあるんですよね。で、スペインにもあるんだねって感じですよね。
そこにヤッキーさんも行ったんですか？
いや、私行ってないんです。私はなんかね、トルコのハマムで、そういう姿を見たことがあるんですよ。なんかでもそれはトルコ人じゃなくって、ドイツ人が結構、脱いでましたね。なんだろう。そう。そこまで脱ぐのみたいな感じ。
スペインの場合はもう外に向かっちゃってますからね。はい、オープン、オープン。
そうですよね。
そう。オープンスカイで、まあ、ジムのベランダで、開放でしたね。びっくりしました。
なんだろう、ヨーロピアンの方が、ね、ヨーロッパの人の方がやっぱりそういうところ開放的ですよね。
私、なんか、中学校の時とか、先生のパンツの線がズボンからこう透けて見てると、わーみたいな感じでみんなで、わーわーやってたのに、スペイン行ったら、パンツは履いてますけど、上は着てませんぐらいなので、まだパンツ履いてるだけでもいいじゃないの、ズボンも上から履いてるんだし、と思って。すごい価値観が、壊されましたね。
もうなんかゾーンが違いますよね。
そう。
欧米の人、割と下着のラインが見えてるとか、下着が透けてるって、ね、全然気にしてないんだなって。いうのを見ますね。白いワンピース着てるのとか見てると。
そう、なんか脇とかも全然剃ってなかったりする女性がね。
めっちゃ下着透けてますけど、みたいな。
下着透けてない人もいますよね。
そうそう、透けてなくって、全然平気で。
私、ニューヨークの大学ですごいびっくりしたのは、アフリカ系の男の子が、すごいクイーンみたいな、態度が、女王様みたいな男の子だったんですけど、裸にスパッツ履いて学校来てて、すごい顔がこう、体の凹凸があらわになっていて、こういうバージョンもあるのかと思いましたね。
それなんか色塗っただけじゃないんじゃないの？
ねえ。でもね、
実は
一応こうスパッツがこう張ってる感じ、なんか緑のスパッツだったかな、もはや
緑色のペンキだよそれ。
ね、すごいですよね。もう一生忘れないですね、それはね。
いろんなもの見てますね。
はい。
ねえ。
あとスペインで私の友達がゲイのカップルが電車の中でキスしてたりとかしてて。
はい。
なんか、日本でそんなとこ見たことないし、手繋いでる男性もほとんど見たことないし、そんな、電車の中でキスなんてして誰かに刺されたりするんじゃないのってすごく怖くなったんですけど。
私もテレビのオッサンズラブしか見たことない。
まあ、電車の中でキスは別に同性愛じゃなくてもしないですけどね。
そうですよね。でも、一回くらいは見たこと、一回くらいは見たことあるんですよ、私。なんか、駅とか。
あ、そう、日本でってことですか？
そうそう、日本で。なんかもう、バイバイみたいな感じで。
駅では見たことあるかな？電車の中はないですね。
電車の中あるな。
電車の中あるな。電車の中あるな。あるある。
山手線ありだな。
山手線ね。
でも、だいぶ昔 昔かな、うん、でも最近は見てないけど。
へー、
うん、
スペインはレベル高いですね。
すごい、オープンだな。
それで、私の友達が、まあ、同性愛のカップルで、そんなことやってて大丈夫かなと思って、
うん。
その時私、両親にカミングアウトとかしてなかったので、
はい、
その、友達の親の、まあ、家族で住んでるとこに泊まってたんですけど、
うんうんうん、
あ、なんかコード、ゲイクラブに行ったことないんだったら、金曜日に行こうよって言って、で、親になんて言うんだろう、なんで説明するんだろうって思ってたら、なんか、あっけらかんとして、じゃあ今日あそこ行ってくるから、明日の朝帰ってくるねって言って、
うん、
で、そのお母さんが、あ、ちょっと待ってって言って、え、なんか、すごい叱られるのかなと思ってビクビクしてたら、ボカディーヨって言って、サンドイッチに、なんかこう、バゲットに生ハムを挟んであるサンドイッチみたいなやつを、私と友達と友達の彼氏3人分、用意してくれて、で、これ食べて、これを持ってきなさい、みたいな感じで。じゃあ明日の朝ね、みたいな感じで。すごいオープンで。
なんか。でも親には言ってある。
そう、言ってあるんですよ。
公認ですよね。
しかもお弁当出してくれるんですよ。
すごい。
そう。
優しい。
ね、クラブに行くってことも LGBTQ であるってことも OK で、明日の朝帰ってくるってい
う
のも OK で。お弁当まで出してくれるんだなと思って。
すごい。子供の夜遊びにお弁当を出す親。
そう、18歳だったんですよ、私たち。
うんうん、こうなんか、コードさんがいろいろ日本で、その、育ってきた環境と、まんま本当に違うんだなっていうふうに思われたんでしょうね、その時。
思いました。
ね、
LGBTQ、電車の中でキスはするわ、うん、親に明日帰ってくるねっていう理由は、どうなってるのって感じで。まあそういった経験から、やっぱり私も、ああ別に LGBTQ って悪いことじゃないんだな。なんかダメって思い込んでるからダメだと思うんであって、別に全然大丈夫なんだって体感できていれば、別に、なんか、揶揄されたり馬鹿にされたとしても別に、でも全然悪いことじゃないんですよって思うことで、相手にも、
うん、
なんかこう応援してもらえたりとか、気持ちを変えてもらえるのかなって思いましたね。
なんかこう、周りの人が思う以上に、自分の方でものすごく思ってしまってたりとかって、ありますよね、
うん。あります。あります、あります。
ね、
そう。まあ、仏教も、絶対ダメなんだろうと思ってたら、いいですよって言ってくれるし、
うん、
あと観音様とかは、冠つけたり、きらびやかな、はい、洋服っていうか、まあ、衣を着て、イヤリングつけて、すごく豪華にしてるじゃないですか。
はい。
それは、大乗仏教に出てきた、お経の中で、まあ、登場するキャラクターなんですけれども、私のように、こう、素晴らしい菩薩になりたいのであれば、荘厳に着飾って素晴らしい頭脳と素晴らしい体を持って、それで、まあ人を導きなさいみたいな感じで言っているので、仏教の教えの中にもすごい極端な違いがあるということを勉強しました。だからまあ私もおしゃれしてもいいかなと思いました。
観音様綺麗だから話を聞くって言いますよね、やっぱり。
なんか、男性でも女性でも、あるような、
中
性的な菩薩様ですごく、
はい、
うん、私は、素敵だなぁといつも思ってます。最後、私、ミス、南アフリカの話をしようかなと思ってるんですけど、
はい。
去年、勝ったのがミス、南アフリカだったんですね。
はい。
で、彼女ももうほんと刈り上げてるショートヘアで、すごく、まあ肌の色が暗いアフリカ系の方で。で、最後のスピーチで、私は、まあアパルトヘイトとかが、まあある南アフリカで黒人であるということで、全然自分がこう美しいとみなされているコミュニティでは、育ってこなかった。だけども私が優勝することによって、まあ、私と似てる、 特徴を持っている女の子たちが、あ、私もミス・ユニバースになれるんだ、私も美しいんだというふうにこう感じてくれる、私が優勝することによって、まあ、それがまあ可能になりますというふうにスピーチで言っていて、それで優勝したんですよ。なので今現代でもそのような差別の、後を引いている社会からこう進出してきてミスユニバースで優勝してそういうメッセージを伝えてるってすごく、タイムリーだな、今の時代に合ってるなと感じました。でその人のお父さんはなんか去年水洗トイレが自分のなんかオフィスに設置されたらしくて、すごい場所に住んでるようです。はい、で、その人から私が学んだことは、その人いつもこう、会場に来ると、はいって言ってみんなに一人ずつにこうハグして挨拶して行ってて、で、帰る時もみんなにこう挨拶して帰って行ったんですよ。で他の人はなんかこう自分の、なんていうかな、見かけとか、こう、印象を気にしていて、なんかそんなに他の人にどう思われるかとか、他の人を大切にするような雰囲気はなくて、でも、南アフリカの人は、そういうふうに、こう、みんなに挨拶していて、すごく好印象だったので、私もそれを真似したいな、と思いました。そうですね。私が準備したのは、その、4人です。ちょっと、ミス・ユニバースの流れについてお話しししてもいいですか？
あ、ぜひぜひ。
はい。私、ミス・ユニバース・ジャパンが2007年に世界で優勝して、ミス・ユニバースを知ったんですけれども、それまでアメリカに住んでいたので、日本人って背が低いから、なんか、あんまりかっこよくないのかなとか、なんかこう、目が小さいとか、鼻が大きいとか、目は黒だし、全然なんかこう、自分を素敵だと思えなかったんですよ、アメリカにいた時。でも、日本人の人が優勝することによって、ああ、なんかこう、自分の劣等感って人種から来てるものじゃなかったのかな。なんかこう、自分の言い訳にしていたのかな、人種を。って感じて、それで、あ、じゃあ、私も表現力を磨きたいな、自分を好きになりたいなと思って、で、ミス・ユニバースの本とかを読み始めて、で、ミス・ユニバースのメイクに興味を持ち出して、で、私もメイクアップアーティストになりたいと思って、ミス・ユニバースのメイクをやっていた人のアシスタントに入ったのが、まあ、きっかけで、で、その後から、ミスユニバースのチームに入れてもらって、で、まあ、ミスユニバースの会場に行ったんです。
うん、そんな簡単に慣れたりできちゃうのかね。ね。
あんまり慣れないとは思いますけど、私しか、今、よく来てる中では、
うん、
まあ、私が日本人で行ってるので、まあ、5、6人ぐらいメイクさんいるんですけど、
うん、
結構というかラッキーでしたね。
ああ、ラッキーですね。
はい。はい。もう本当にやりたかったので、たくさんリサーチして、で、骨を作っていった感じですかね。
意志があったんですね。
うん。でもずっとやりたい、やりたい。あ、ずっと私はミスユニバースでメイクができたって、こう過去形にしてノートに書いてました。
ああ。聞いたことあります。叶った前提でノート作るやつです、
ね。そうです。引き寄せの法則です。
うんうんうん。
で、ミス・ユニバースって90カ国くらいの、まあ毎年出場数は違うんで、人数違うんですけども、
うんうん、
まず開催地が決まって、開催ホテルが決まって、で、そのホテルの、まあバンケットルーム、なんかこう、宴会場っていうか、うん、なんかこう、でっかい、ホールにみんな集まってくるんですね。
うん、
でそこに、テーブルとかメイク台とかがいろいろセットされていて、で、そこに、もうこれでもかってくらい、おめかし、死ぬ気でおめかししてきた、 それぞれの国の代表たちが集まってきて、
うん、
で最初の1週間はプログラムブックの撮影、テレビ向けの撮影、まあ、動画の撮影、あとは衣装のフィッティング、まあ、オープニングのお揃いの衣装とか、あとはイブニングガウンドレスとか、
うん、
あとは水着のフィッティングを、まあ、やって、でそれで、私はそこでいろいろな人に、まあ、初めましてっていう感じで、まあちょっと拙いスペイン語だったり英語だったり、あとミスジャパンは日本語で、ああ、なんかよく来たねみたいな感じでお話しして、それで一週間まあそこでメイクをして、で二週目からはボランティアワークとか、例えばなんだろうな、病院訪問に行ったりとか、
うん、
孤児院に行ったりとか、観光したりとか、そういう、まあ、その地域を盛り上げるように、まあ、PR 活動をして、で、その後はリハーサルが始まって、その大きな宴会場にテープを貼って、なんかダンスの練習をしたりとかして、で、最後の方になってくると、予備審査があって、インタビューと水着のウォーキングと、ドレスのウォーキングがあって、で、まあ、インタビューでは3分間かな ?3 分間、まあ、質疑応答みたいなのをやって、で、もう一回3分間違う審査員と質疑応答をやって、で、その水着とインタビューとドレスの点で、最終の大会のトップ15とかが決まる。まあ、毎年あのトップ15とか16とかちょっと違うんですけど、で、私はその予備大会、まあ、予選のメイクをやって、で、最後、大会で、15位が決まって、水着のウォーキングやって、勝ち抜いた人が10位、で、10位が、ドレスのウォーキングやって、で、最後5位で、質疑応答をやって、54321みたいな感じで、決まる。っていうような大会なんですよ。で、私は、その、現地に行って、メイクをして、で、まあ、誰が、勝ちそうだとか、なんかそんな噂をしいし、メイクをしてるっていう流れになります。
あれですか、その、何年間ぐらい携わってたんですか？
2012年が最初で、
はい。
今まで6回くらい、6回かな、うんうん、やって、でミス USA もやってるので、ミス USA は7回行きました。で、まだ、はい、ビザがあるので、
うんうん、
呼ばれれば行くっていう感じで。
もうその、大会ごと大会ごとに、はい、その、開催場所がいろいろ違うんですよね、きっと。
そうなんですよ。うん、ロシアとか、
はい、
タイとか、うん、あとは、フロリダとか、ラスベガスとか、うん、いろいろなところに行きました。
その皆さん出場者の方たちが一堂に会して集まるのは、だいたいその大会の1ヶ月前ぐらいとかですか？
はい、大会の3週間くらい前ですかね。それで、最初の、まあ、取材ウィークみたいなのがあって、
うん、
インタビューとリハーサルと、
うんうん、
で、それで2週間ぐらい。で、最後、まあ、予選があったりっていうので、まあ、大体3週間。最近、スポンサーとかによって、まあ、短くなったり長くなったりっていうのはあるんですけど、やることがあるかないかで、あと、まあ、お金があるかないかで多分長さが変わるんじゃないかなと思います。
もうなんか合宿みたいな感じですよね。うん、きっと。
そうですね。でも朝ごはんからもみんな、バリバリにおめかしして、すごいハイヒール履いて。
あ、みたい。
なあ。なんかもう朝7時半とかなのに、全身花柄のワンピースみたいなドレスみたいに着てたりとか。
はい。
毎日テーマがあるので、なんかロック系のレザーのジャケットに、なんかブーツとか。
はい。
あとミスチャイナなんて全身の長い白い毛皮のコートに、赤いミニスカートのなんかこうワンピースに、黒いニーハイブーツに、ひっつめたポニーテールで、 で、なんか、ゴージャスなイヤリングつけて、カツカツやってきたりとか、すごい。
朝からですもんね。
そうです、ね。美貌の大合戦で。
そう。
見てる方はもう楽しいですね。
今年はミスユニバースは何位でしたっけ？
今年はちょっと延期が続いてて、多分来年になると思います。
なるほどね。
はい。
そうですよね。来年ね、そしたら行かれるんですよね、きっと。
はい、もうコロナがね、あるから、90カ国全員が来れるっていうのが ね、今はちょっと無理だと思うので、どうなるかなとは思ってるんですけど。
なるほど。
でも、いやー、でも本当に、今まで、その会ってきたミスの人たちが、どんな場所で育ってきて、どんな文化を持っているのかっていうのはすごく面白いなぁと思ってて、例えばなんか赤道ギニアはアフリカだけど、スペイン語喋ってるとか。
赤道ギニアなんか、大谷さんの顔がよぎりました、私今。
それはでしょ、赤道が通ってない赤道ギニアでしょ。
そうそうそうそう。そうか、スペイン語を喋るんですね、赤道ギニアの人たちは。
そうなんですよ。だからスペイン語が通じて、ああ、なんか、全然、なんかこう見た目が違うバックグラウンドだなっていう方ともちょっと挨拶くらいできたりとか。
そう。
あと、スリナムの人は、オランダ語ですよね。
あや、そうか。
すごい。歴史のせいですよね。
歴史のせい、なんかそこ繋がってきますね、ちょっと。セカチラ的なものと。
無理やり話したんだけど。
あと、ガボンとかはフランス語、
ああ、ねえ、そうですよね。アフリカ大陸いろいろと支配してますもんね。欧米列強がね。
はい。だから、なんでこの人がこの国の言葉喋ってるんだろうっていうのが、セカチラを聞いていくことによって、
はい、
なんとなくこう紐が解けてくるというか。
ゆるゆると、
セカチラのおかげ。
そう、
嬉しい。
ジャマイカの人は、
はい、
英語で、ドミニカ・リパブリックとかパナマとかはスペイン語で、で、なんだろう、国によってはバハマとかは英語だし、
ハイチはスペイン語、あ、フランス語か。
ハイチフランス語ですよね。そう。
コードーさんがそもそもセカチラに出会ったきっかけって、いきなりポッドキャストですか？
あ、最初は YouTube で、で、
そうですか。
そう。日本とタイの、仏教の違いを知りたいなと思って、タイに旅行に行こうと思った時に、仏教の歴史の前にそのタイの歴史から知らなかったら、行っても面白くないと思ったので、簡単に調べられるのないかなと思ったら、
大谷さんの
運命の出会いをしてしまったんですよね。
そう、
大谷さんのタイでしたね、それ。
タイはかなり初期ですけど、
はい、
結構ね、自分で聞いてもね、面白いなと思いましたよ。
あの初期の頃いいですよね、みんなね。はい。
なんか、マンダラ式の国だとか、そんなんでしたっけ？
先生。
そんなこと、そんなこと話したい。いや、記憶にございません。
なんかいろんな小さい国がこう、マンダラのようにこう、ポツポツとあるみたいな。
ああ。
そんなんだったのかな。
大谷先生、喋ってんじゃないですか、そうやって多分。
記憶にないもん。
私も本当に、自分で作って話してるかもしれないです。
なんかね、いろんな思い出とかとね、なんか混ざっちゃったりすることもありますよね。
そうなんですよ。だから、キルギスタンとか、アゼルバイジャンとか、そういう国の人も来るし、なんか、会う機会ほとんどないじゃないですか。
はいはい。
そうですね。
本当ですよね。
そう、だからそういう人たちに今まで会ってきてて、で、ああ、なんかこういう宗教なんだな、ああ、じゃあなんか、なんだろう、パキスタンと、インドの宗教が違って、 お互いそんな好き、あの、好き合っている国じゃないんだなとか。
そうですね。なんか、
うん、顔はすごい似てるのに、なんか、そういう歴史があるんだなとか。すごく、うん、考えさせられますね。
確かに、いろんな国の歴史を追っていくとね、いろいろな、考えさせられますね、本当、うん、その通り。
時々、竹千代さんが紹介している映画を見ると、さらに面白いですよ。
さらに深掘りですね。
やったー。
いや、さらに映画だから気楽に見れる。気楽に肌感覚が少しわかる。まあ、映画だからロケだろうけども、その風景だとかね、人間の暮らしている様子がチラッと見えるんで、
そうですね。
ポッドキャストの音だけよりも、さらに、ああ、こんな感じなのかっていうのがピンとくる。
そうそう、やっぱ。ポッドキャスト、耳からしか入らないですからね。うん、
映像が来ちゃうね、うん、一緒にね、うん。
目からも情報が。
自分で話した後、その映画を見るとね、あ、ちょっと話したのとちょっと違うな、と思うことあるかな。
逆になんかこう、インドの、うん、あの、バリウッドとか、
うん、
すごいきらびやかですけど、実際のインドはどうなんですか？
ああ、
そうですよね。
私、インド映画好きだったのに、ずっとインドに行かなかったのは、ちょっとそれがあって、
はい、
インド映画のその、いわゆるボリウッドのキラキラは、きっと現地にはないだろうなって、だから行かなくてもいいやって思ってたんですよ。
うんうん。
まあだけど、バーフバリにハマって、まあロケ地見たさに行ったわけですけど、でも、実際行ってみたら、その、ボリウッドの中で描かれてる、人の仕草だったり、ジェスチャーとか、うん、あと、アイスクリーム屋さんの看板とか、
うんうん、
そういうのがやっぱりあるんですよね。その、キラキラそのものはないんですけど、映画の中に出てきたものが実際にあることに感動しましたね。
はい、ああ、なるほど。
なんか、
踊ってもないんでしょ？
あ、でも結婚式の、うん、お祝いの、パレードっていうか、うんうん、結婚式でお祝いしてる行進みたいなしてる時になんか軽く踊ったりとか、お祝いで踊ってるのは見ましたし、あと、ちょうどガネーシャのお祭りに当たった時はやっぱりガネーシャ像を運んでる人たちはやっぱり踊ってたし、はい。看板とかも、例えば日本の映画を見ていて、モスバーガーの看板を映画の中で見てた人が実際日本に来て、あ、モスバーガーの看板があるみたいな、そういう感じで、本当に私、アイスクリームさんの看板に感動しましたね。
最近なんかああやって大勢で踊るスタイルは、だいぶなんかなくなりつつあるとは聞いてます、でも。
あ、それは、ビジネスの問題があってですね。
うんうんうん。
やっぱり踊りのシーンって、
うん、
その分映画が長くなるので、
うん、
で、長い映画って、やっぱり映画館にかけてもらいにくいんですよね。
なるほど。
だって映画って90分でも200分でも一緒じゃないですか、金額。
うんうん。
でもかけられる回数って、変わってきますよね。そしたら90分の映画何回もかけた方がいいじゃないですか。
そういうことなんだ。
で、それに、やっぱり、世界に売り込むときに、あんまり踊るのはちょっとね、みたいな、そういうのだとなかなか買ってもらえないとかだと、やっぱり、こってこての踊りのシーン削って、シュッとした感じの映画をよく作ったりしてるんですけど。
踊りがいいのにな
ぁ。だからやっぱり、踊りが好きっていうのもあるので、そういう映画もやっぱり作られてはいますね。今で言うと、インドの北の方、いわゆるボリウッド、っていうのはそっちの北の方なんですけど、
うん、
そっちはやっぱ国際市場を視野に入れて作ってるので踊り少なめでシュッとした感じのが増えてますけど、
ほうほう、
南の方はやっぱりコテコテの方がまだ多いです。
なるほどね、はい、でもなんかわかる気がする、南の方がコテコテが、はい、多いっていうのは、
そうなんです
。なんか2015年の、
はい、
ミスインドが、
はい、
バリウッドの女優さんだったらしくて、
はあ、綺麗そう。
あ、誰だっけ？
なんかすごい、ランウェイが踊りっぽくて、なんかすごいウフンウフンしてて、 すごい、不自然だってみんな言ってましたけど。
なんか想像できますね。
そう、うん。ね、表現がすごく違いますよね。うん、うふんうふんしてるし。
なんか首とか腰とか相当動いてるような感じがします
ね。ね、
うん、
男性とかもなんかこう眉毛をこう、ドヤ顔で、なんていうの、うん、すごい、なんとも、日本人のやらない顔をよくするじゃないですか。
するするする。
うん。私でもあれ大好きなんですけどね。やるならやってくれっていう感じで。
うん。ですよね。面白いな。
そう。だから、インドも多分、その、くらいの上の人が来てるのかなとか、まあね、そういうことは、あんまり聞かないですけど、でもやっぱりそういう人がね、選ばれてるのかなって想像しながら、うん。
そうでしょうね。
で、出会ってます。はい。あと、面白いのが、うん、南米の人たち、
はい、
で、やっぱりアルゼンチンとかは白人の人が多いし、うん、その、同じ南米でも、どこが、占領してたかによって人種が全然違うので、
そうですよね。
うん。ベネズエラはなんか多分、ロシア系とかドイツ系の人が多くて、多分、その、政治の問題で引っ越してきた人が多いから、その、原住民ではなくて、まあ、ヨーロッパ系の人がよく選ばれる。うん、とか、すごくなんか、その、ペニンスラーレでしたっけ？
うん、ペニンスラーレ。
の、その人たちが、まあ今も、美の世界でも力を振るっているのかなと感じたりしましたね。
なるほど。
あと、キューバに行った時面白かったのは、キューバって、原住民の人いない、ほぼなんかいないらしいっていうのを授業で聞いて、みんな、白人か黒人か、それかそのミックスかっていう、まあ、人種の割合らしくて、なんかみんなビヨンセみたいな顔してました。
すごい。
うん。でもね、なんかそう、でも、多分、パナマとかは、原住民の割合が高いので、ミスの人もそういった顔をしてる人が、うん、来る、
うん、一番高いのはボリビアじゃなかったっけ、この間やった。ねえ。
あ、そっか。
ボリビア民族国、
はい。あれ、
竹長さんがやったんだ。
そう、そうですね。私がやりました。
うん、ねえ、ボリビアの人も。
現地の人が。
ボリビア、現地の人が多いですね、あそこ。
4割、5割いたんだよ、確かね。
はい。
ヨーロッパ起源じゃない人たちがいっぱいいる国なんだって。
だから、そういう人に、あ、だからこういう人が来てるんだっていうのを感じて、すごい、なんか感慨深いというか、歴史は今のこの現代にも続いていて、人種とか言葉とか、そういったことで、現れているんだなというのを感じますね。
じゃあ次の国やるときに、こうちゃん先生に、この国のネタなんかないって言えば一言なんか来るわけね。
あ、来る来る。だけど、会ったことない人は来ないけど。
う
ん、
会ったことある人はやれば。そうそう。
はい。そうですね。言えます。
おー。
はい。
こうちゃん先生は好きな国はどこですか？
私はやっぱりオープンなスペインが好きですかね。やっぱり自分の、同性愛はダメなのかもって思ってた考えをぶっ壊してくれた国なので、なんか、スペインにいると心が歌い出します。
私もね、スペイン好き、一番好きですよ。昼間から飲んでるから。
あそこは飲み歩きしやすい国ですよね、本当に。
食べ物も美味しい。
イタリアもさ、そんなイメージだったんだけど、イタリアってさ、 昼間そんな飲んでないんだよね。
え、そうなんですか？
うん。
え、だって、普通にランチとかで水のようにワインを飲んでるイメージでしたよ。
私もでも、スペインの方がオープンな気がする。
飲んでるね。だから、あの、昼間から、バルがやっていて、子供と一緒に来て、なんか飲んだり食べたりで、しかもそのバルの外の通路にさ、人がいっぱいこう、グラス持ったまま立ってね、みんなおしゃべりしてる。すごいおしゃべりだ。という印象。
イタリア行ったことないから。
なんかサングリアとか飲んでますよね。
うん、うん。
ちょっと弱めのお酒、うん、フルーツが入ってるやつ。
うん。
スペインだとレモンビール飲んでましたね。
私、それ飲んだことないです。レモン入れるんですか？
いや、あの、レモン果汁が入っ、あ、お店によってはレモンジュースだったりして。
はい。
クララって言えばいいですよ。クララ。
へぇ
ー。クララかセルベッサコンリモンって言えば大丈夫です。
あ、わかりました。ちょっとじゃあ今度。はい、私、あの、メイクとハイヒールは履いてるんですけど、お酒は飲まないんですよ、実は。
そうなんですね。
そう。なんかちょろっと飲むくらいはいいんですけど、あんまり好きじゃなくて。
あ、そうなんですか。
だから、そうなんです。だから、まあ、
はい、
うん。あの、いろいろ思われるかもしれませんけども、私はお酒は飲んでないですよっていうのはちょっとあります、ね。
うん。
うん。
あと、スペイン、オレンジジュースが美味しいですよね。どこ行っても。
あ、そうですね。なんかこう、フレッシュで絞ってくれてるやつが。
うん。
あと、オルチャタって、あの、なんか、木の実のジュースみたいなのが大好きです。なんか、豆乳の、甘い豆乳みたいな。
名前は聞いたことあるけどな。
なんか、豆乳と、甘酒と、ココナッツミルクの、間みたいな感じ。
美味しそう。
飲んでみたい。
美味しいです。美味しい。クリーミーな。クリーミーな。アーモンドミルク甘い感じかな。
それもバルにあるんですか？
それは、多分、パン屋さんとか、ケーキ屋さんとか、カフェとかにありますね。はい。
へー。
美味しいですよ。絶対おすすめですよ。
オルチャタ。
オルチャタ。はい。うん。木の実の。うん、ジュースですかね。うん、
多分好きです、はい、それ。
うん。
うん、全然、あの、難しい味じゃないです。ただ、単に甘い。うん。
私、スペインのモーニングで困ったのが、
はい。
モーニングセットが、クロワッサンとコーヒーとオレンジジュースがセットになってて、とてもお得と思って、電車に乗るときにテイクアウトで買ったんですよ。
はい。
でも、コーヒーとオレンジジュースとクロワッサンで持てないって気がついて買った後に。
はい。
焦りましたね。
袋に入れてくれたりしないんですか？
しない、しない。
あ、そうなんだ。
とてもお得だし。
テイクアウト。単にちょっと、
うん、
そのセットの組み方はちょっと間違ってますよね。
いや、スペインの人は実は手が3本あるんだよ。
手が大きければ持てるかもしれない。
あ、大きければか。なるほどね。
あ、逆に
片手でね、指の間2つで2つ飲み物持っちゃうとか。
うん、そうそうそう。できるかもしれない。私はダメだった。
スペインね、すごい、なんか、レズビアンですって公言してるミスがいたりとか、トランスジェンダーの人を送り込んできたりとか。
うん。うん
よくやってくれてますよ。
へー。全然そういうイメージがなかったですね。
そうですね。私も全然なんか、私すごいパフュームが好きで、歌手のパフューム。
いいですね。うん、はい。私も好きですよ。
で、18歳の時にパフュームシティっていうファンサイトをスペインのバルセロナの男の子がやってるっていうのを、まあ知ってて、で、旅行に行った時に会おうってことになって、それで会ったら、まあ、そのウェブマスターの男の子の元彼って子が一緒に来てて、なんかめんどくさい人が来たなと思ったら、その人ともう運命の、親友になってしまい、それから、 6回くらい行ってて、で、その友達も日本に4回くらいかな、来てて、ずっと仲良くしてて、それでスペインが好きになったんですよね。それでなんか全然スペイン語喋れないと、その周りの人たちとコミュニケーションが取れないので、で友達が仕事してて、お母さんと二人で家に取り残された時に、これはまずいと思って、片言のスペイン語をなんかちょっとやり始めて、スペイン語にもハマったっていう感じ。はい。でもね、本当にミスの人たちともスペイン語が話せると、お話できるので、すごい喜んで、
うん、使ってる国多いもんね。
はい。だから、まさかの赤道ゲニアの人と話せたりとか。うん、だからこそ勉強をもっとしていきたいなぁと思ってます。
すごい。
どうやって締めますかって。
ですね。
ええ。
やっぱり私はセカチラを聞くことによって、なんかこう世界とのつながりがギュッとこう強くなって、いろいろな人と仲良くもなれるし、まあ実際行かなくても、あ、こういう歴史があるんだなっていうことを知ることによって、なんか今まで自分が信じてたことが、あ、これだけじゃないんだなとか、
うん、
あ、これっていろんな時代で同じようなことが起こっているんだなってことを、まあ、大きな、まあ、図を見る感じで、まあ、パターンが学べる。だから、あ、これって人間として当たり前のことなんだなとか、
うん、
あ、いろいろな文明で、なんかこう、政治を見る上では、この国が悪いとか、この国はいいとか、いう人はいるかもしれないけれども、いろいろな国で、それぞれいいこともあるし、悪いこともある、ということを勉強できたので、
うん、
人間っていうのはみんな同じように考えているんだ、っていうことを知って、で、まあ、自分の、こう、欲とかそういうのを許したりとか、他の人が気に入らないなってことを言ったとしても、人間っていうのはそういうものなんだというふうに、こう自分がこう安心して生きていかれる素晴らしい、うん、ポッドキャストなのではないかなと思うので、私はこれからも楽しみながら、セカチラを応援していきたいなと思っています。
素晴らしい。素晴らしいです。ありがとうございます。
なんか泣けちゃいます、本当に。本当に。嬉しいですね、すごく。
ありがとうございます。
こちらこそですよ、もう。
いえ。
嬉しい。
うん。熱い、熱い気持ちをいただきましたね。う
ん、やっぱり、私、まあ、周りの人で、ああ、なんかロシアがなんだとか、北朝鮮がなんだっていう人がいて、って言っても、日本だってとか、なんかヨーロッパのこの国だってっていうことを、こう、知らないで言ってるっていう人いると思うんですよね。
はい。
だからその自分の国とかその今自分が興味がある国を棚にあげないで、いろいろなことをいいとこも悪いところも知って、で、全部なんかこういろいろな国のことを知っていけば、どこがいい悪いってことはないんだ、ということに気づけると思うんですね。だからこう自分の怒りさえも、ちょっと、
はい。
こう、穏やかに生きていかれるんじゃないかな。それは世界の大きな目線じゃなくても、隣の人とでもいいし、会社の中でもそうだし、いろんな人がいるんだ。いろんな人がこう、自分の領土を拡大したいとか、そういうふうに思うのは当たり前なんだってことを感じて、穏やかに生きていかれるのは、素晴らしいことなんじゃないかなと思います。
まあみんな考えが違うからね。
そうなんですよね。
で、それはどう考え、どうしようとしても、存在するので、いろんな考えの違う、自分と違う考えとかいるんだっていうことを認めなきゃいけないんだよね。
そうですね。
で、それを、俺と同じ考えになれって言うと、戦争になっちゃったりとかね、なるんで。
そうですよね。そういうことが、
いろんなことがあっていいんだって、
違うということを明らかに認めるっていうことですよね、やっぱり。
そう。それは個人レベルでもあるんで。
そう。ですね。
なんかそれぞれの国に同じくらいの時間を割いて勉強してるっていうのは素晴らしい、その多様性を認めるっていう意味では番組だなと思いますよ。
へえ、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
う
ん、
嬉しい。
では一回締めときますか、
うん、じゃあこれからもよろしくって締めときますか、
うんうん、はい。
今日はおまけ話は何ですか、こうちゃん先生。
そうですね、やっぱり、
うん、
歴史とミスユニバースのまあつながり、まああんまり公に言ったらちょっとあれかなとは思うんですけど、どんな国が強くてどんな国があんまり力を入れていないのか、
まあ聞きたい。おまけおまけ、
は
い、じゃあ
それは、
はい、
おまけを聞ける方はお楽しみに。
はい
はい
はい。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。